今朝は金子町子姉妹に信徒の証しをお願いいたします。
皆さんおはようございます、私が、教会というのを知ったのは小学校の2年生友達と、に誘われて、私は洛陽教会の教会学校に通い出しました。私がその頃住んでたのはですね、京都風の住所でいうと河原町今出川西いる二筋目上がる一進町、こういうふうに、言います。京都では河原町とか烏丸通りと烏丸今出川って、烏丸と今出川どちらを先に言うかというと、縦と北と南の筋を先に言うわけですね。そして、西に行くのか、そこから東に行くのかを西いるとか東いるとと言います。それからその筋がずっと北に向かってずっとあるわけですね。通りを挟んでこうあるわけですから、そこを上がるのか下がるのかというのを、まあ、北に行くのは上がる、南に行くのは下がる、小学校の頃書かされて、もう忘れられない、もう昔の、ということではありませんが、今は誰も住んでいません、その住所ですけれども、西側には御所、同志社、まあ、遊び場になっていました。東には、まあ、皆さんご存知か分かりませんけれども、鴨川にこう亀の石がこう飛んでる、あの三角帯、の、鴨大橋、あの辺で遊んでおりましたけれども、私はあの教会に行ったのは結局丸太町までのはですね、ですから、御所の東側の一辺をずっと寺町通りをずっと下がってですね歩いていくわけです。2年生ぐらいの時にです、とてもあの、友達2人で行くわけですが、大きくこう古いあの壁のボロボロの壁自体や立命館などがありますが、その日曜日はほとんど人通りがなくて寂しくて、でも喋ってるととても楽しい、ですが一人で行くと不安なので休み、まあ、そういう形で休みがちになって、結局2年生3年生になると、1年に2回3回しか行きませんでした。小学5年になって、また友達がですね誘ってくれて、もう人が誘われないとなかなか、行かれないという、性格は今にも変わりませんけれども、そして行き始めまして、まあ、その頃私もあのちょっと、小学校5年生なりにいろいろ悩んでおりました。というのは、父と母と1歳違いの妹と住んでおりましたけれども、父が、まあ、図案家、いつも職業は何て書くのって図案家、みんな会社員とかなんか書くのに図案家って書くのようわからんなって言ってたけど、家で仕事をしておりました。着物の、白無地に、いわゆる下書きを藍の、藍でこう下書きをするという仕事とか、草履の模様をあの書くという仕事をしておりました。狭い路地の奥の、決して豊かではない家ですが、もう3つの部屋が並んでおりまして、仕事をするときには戸を閉めて、とりあえず埃を立てないこと、大きな声を出さないこと、暴れないこと、もちろんですが、ですからひっそりと、兄弟2人は、絵を描いたり人形ごっこをしたりして暴れられない、もちろん歌うとかっていうこともできない、声を出して大きな声で、本を音読することはできないから小さな声でという形で、しておりまして、なんかこううまく父とのコミュニケーションがいかない時で悩んで、小学校5年生の、小さなあの胸を痛めておりました。教会に行くと友達がいて、まあ、大きな声で歌を歌っても喋っても ちょっとドタドタ走っても、まあ、牧師先生コラコラっていうぐらいでということなので、まあ、教会に行くのが結構すごく気晴らしになったということがあって、行きまして、結局17歳高校2年生でした時にクリスマスに受洗をいたしました。そして、ずっとそこにいるつもりでしたけれども、そのある時に、大阪の、キリスト教社会館という西成にありました、そこの館長兼牧師であります、マスタイ先生がお話しに来られまして、その話に、まあ、高校生の、こう起伏の激しい、すぐ感動するという、ところから、あ、そこに行きたいなっていうふうに思いまして、ちょうどそこで勤められた方が教会の中にいらっしゃって紹介していただいて、まあ、そこに勤めることにいたしました。大阪にほとんどまあ行ったこと、まあ、大阪は枚方までは、おばがいましたので行きますけど、周りに行ったことがありません。西成と聞いて、まあ、その話を聞いている中で、あの大変な地域だなっていうのは思うだけで、出かけました。何 の, あの知識もありませんでしたけれども、で行ってですね、あのとりあえず父と母がタクシーで行ったんですが、あのその阿部野からずっと16号線を渡るところまではいいんだけど、そこからはもうあの歩いて行ってくださいと言われて、俺おかしいなと思って、保育園とかがある大きなところだと思うのに分からへんことないしなと思ったんですけど、降ろされまして、なんとその時に父親が布団を買っていこうということで布団まで持ってたんですが、降ろされまして、どうして降ろされたのかなということも、まあ、心ちょっと変だなと思ったぐらい でそこに行きまして、そこで4年、保育士保護として、働きました。そして、まあ、そこの地域がですね、26号線、阿部野から26号線までのところが、まあ、いわゆるもう今45年ほど経ちます、きれいになっていたのでとってもびっくりしましたが、鎌ヶ崎と言われて、まあ、愛林地区と呼ぼうということが始まったところです。それから、まあ、その大阪26号線を渡ると、そこは、在日の方、それから、まあ、被差別部落の、まあ、解放同盟の割と、基盤のしっかりしたところでした。子どもたちはそういう地域から、来ておりました。私たちは、まあ、そういうことを、まあ、学びながらするんですけども、もうみんなそこで保育士として来た人、当時はみんなそういうことを知らずに、あのそして行って初めて、まあ、差別というところ、差別される人たちがいるというか、そういうことを実際今あのその地域で拝見をしましたが、私はその頃あの、まあ、まだ、保育の方に夢中で、した。それでもあの地域のいろいろなことが、まあ、耳に入りニュースになって、そしてまた、まあ、介護同盟の、学ぶ研修会にも行かないといけないということがいろいろありました。その4年目に、大阪市がそこを街道地区の保育園にするということで、まあ、買い取るということになりましたので、そこで残るのかどうかということになったときに、まあ、京都に帰る、まあ、私はその時、教会のこう賛美歌を歌ったりお話ができないというのはちょっと寂しいなと、教会学校上がりなので、あの紙芝居を、そういう紙芝居を読んだりすることができないということであれば、まあ、ちょっと京都に帰ってと思って、京都に帰って紹介状を持って、それを紹介状をどこへ持っていく、のがいいかという相談した時に、その時の牧師先生、マスタニ先生ですけども、個人ですけれども、まあ、東陵団地の中に東陵二次保育園の木村先生という方がいらっしゃるから持って行って紹介してもらいなさいということで、そこで東陵二次保育園とつながるというか出会いがありました。ですけれども、まあ、人がいっぱいだから、まあ、待っててくれたらということで、まあ、2月を越して3月を越そうとしておりました。まあ、これは4月から勤められないなと思っていたんですが、なぜか結婚する方がいらっしゃって急に辞めるというので困ってるということで、 声をかけていただいたということがあります。まあ、いろいろな、私は結局洛陽教会、西成教会、そして東陵に行った時には八幡の伝道所に、行きまして、まあ、それぞれ教会の、いろいろな雰囲気を、味わいながら過ごしました。それぞれの節目節目に、まあ、この話をするということで、まあ、どこら辺からどう話したらいいかなと思って、いろいろ悩みましたけれども、まあ、その時に声をかけてくださった方がいたり、お背中を押してくださった方がいたり、手を引っ張ってくださった方がいたり、ということがあったなっていうことをまた再確認したわけです。そしてまあ40年近い保育生活を終えまして、まあもう終えよう、もうあと、2008年で私はもう退職ということでした。で、2006年に実は娘の結婚しておりまして、まあ、子供が、やっと、不妊治療の末やっと、双子の子が授かりました。不妊治療しているということも親でしたか知りませんでした。娘もそのことを言うのを、なんか親にそのことを言って心配かけるというより、まあ、自分で精一杯だったと思うんですね。まあ、そのことも知らずに、でも与えられた命があって、本当に感謝をして、ああと思ってると、ああ、まあ、ちょっと夫婦の仲が、娘夫婦の仲がうまくいかないというかことになって、突然、まあ、家を出てきて、まあ、すぐ近くに住んでまして、急に帰った荷物がどっさりあって、何事かということになって、まあ、そういう経験を、まあ、しました。もうすでに、再婚して、次3人目の孫ができているわけですが、そのことなどを思いつつ、私は退職を迎えて、退職を迎える、頃にはちょっと主人のことが気になっておりました。ですから、まあ、退職祝いの、旅行にも、ちょうど研修を兼ねて出かけましたところで、実はホテルで、トイレの、そのホテルの部屋のトイレがちょっと分からなかったみたいで、外のドアをガチャガチャってするのが起きて、まあ、その頃からちょっとと思ってはいましたが、まあ、もうすでに皆さんに去年は4度もいろいろご心配をおかけしましたけれども、まあ、行方をちょっと分からない時間が、多くあったりしました。私は、まあ、保育の仕事をとりあえず終えて、まあ、夫婦で、まあ、余生をと思って、その迷惑だろうに教会学校も気がついて、そんな結婚してですね、まだ続けているっていうようなことを、人がまあ少なくなってきている中で、まあ、教会学校にもつながらせていただいて、その、旅に子どもたちの出会いがあったり、そこでお話を、まあ、先生のお話をすることにこう力を得てたりしておりましたが、だんだん教会学校の方も子どもたちが少なくなって、まあ、いろいろなことが結局とんとん拍子で人生が終わるんじゃなくて、まだまだこれから、いろんなことがあるなっていうふうに思い送っております。それで、まあ、いろいろな、時々に、まあ、祈りをするんですが、私の、まあ、心の中の支えになっているのは、やっぱりこの皆さんが一緒に先ほどお祈りされた主の祈りだということを最近はつくづく思う日々なのです。まず誰の何に祈るか、天のその父に向かってその御国がなるようにと祈るということと、まさに日曜の日々の糧が与えられるということと、そしてさまざまな思いが巡らしますけれども、試みに合わせられないものと、どうぞ救いの手を与えてくださいということと、そして、いろいろな意地悪な思いや、なんかもう どうなるのか、って思う時も私もありますですけれども、まあ、認知の病気というのは受け入れれば受け入れるほど心がお互いの心が落ち着くということが最近分かってまいりました。なんでなんでなんでここのこんなことできないのって言ってる間は私の心も騒ぐし、まあ、相手の主人の心も、落ち込むだけだと、まあ、ええわええわと過ごしながら、今日々を送っております。これでいいのかどうかと思いつつ、まあ、そういう日々を過ごしているわけです、ですけれども、この主の祈りの中にあるように日々の糧が与えられて、そして、まあ、その中でこうやって日曜日、聖日の日に皆さんとつながっていられるということが本当に心を安らかにするということが本当に一日、まあ、生活の中で1週間の中で大きく私たちのなんか生活のポイントが、大きくなっているなというふうに思っている日々です。教会の中で、どのようにご奉仕がこれからできるかなという不安もありますが、目の前でできることがあったら、それがすることができたら、それは幸いなことだなと思っております。教会で、まあ、歌う会があったり、それから賛美歌練習が、聖歌隊の練習があったり、声を出すことがあったり、それから共に食事をいただいたり、それから、時々こう主人に声をかけていただいて励ましていただいたり、本当に皆さんには感謝の思いがあって、証しをと言われた時、まあ、その感謝の思いを与えられたかなと、思いを伝える場が与えられたかなというふうに思います。拙い証ですが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。